藤沢歴史探訪のコーナー、今月は辻堂まちづくり会議前会長でいらっしゃり、そしてこのコーナーでは辻堂駅100周年の時に実行委員長ということでご登場していただきました山田栄さんに今月はお話を伺っていきます。山田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、2016年12月に辻堂駅が100周年を迎えた時にですね、このコーナーでもご協力をいただいていろんなお話伺ってきましたけれども、もうあっという間に1年ちょっと経ってしまいましたね。
そうですね。市民の方にね、100周年の意味をね、周知できたのかなと、疑問に思ってますがね。しかし辻堂にしてみれば100周年というのはちょっと大きな節目だったもんですから、おかげさまでね、無事に終わりましたけども。
そして発車ベルも浜辺の歌に変わって、
そう、浜辺の歌ね、今ね、浜辺の歌の作曲をしたね、成田為三さんという、東京音楽学校、今の芸術大学なんですが、その出身が北秋市なんですよ。でそこではね、成田為三さんという作曲者は有名人でね、記念館ができてんですよ、音楽記念館がね。私も2回ほど行きましたけどね、浜辺の歌が取り持つね、藤沢市と北秋田市が交流ができましてね、今いろんなことを交流してんですよ。この間生ハゲのね、駅前でやった、あれも北秋田市なんですよ。100周年を記念した時に浜辺の歌がね、取り持つ藤沢市と北秋田市の交流ができて、今続いてるんです。いろんな意味で、
本当に100周年、100年を迎えるのもすごいですし、地元の皆さんの力でできたという駅だったということを、利用している皆さんに改めて知っていただいた、そんな記念すべき日になりましたけれども、さあ今月はですね、山田さんに辻堂海岸の今と昔ということでお話を伺っていこうと思います。私たちが今目にしている辻堂海岸、もう当たり前のように海があり素敵な場所になっているんですが、実は遡るといろんな人たちが来ていたということで今月お話伺っていくんですけれども、今日はですね、その昔どういったことが行われたということで、ちょっと聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、江戸時代、中期にあたりますけれども、徳川時代にはこの辻堂海岸どういった場所だったのか教えていただけますか。
これはね、徳川時代、江戸時代ですね、には武家政治ですから、辻堂というところはですね、伊豆の韮山に江川太郎左衛門というね、当時の代官がありましてね、海の向こうですが、伊豆の江川太郎左衛門の配下だったんですよ、相模の国っていうのはね。それでちょうど幕末に近くなって、いろいろその外国の船が東京湾あるいは長崎へですね、来航するようになりましてね、で日本も防衛のためにですね、警備をしなきゃいけないということで、特に江戸時代武家政治は刀でしょ、とかそんなことじゃ外国に立ち向かいできないということで、いわゆる大砲っていうかね、そういうものを幕府も作ってね、それで東京湾の入り口あるいは長崎にですね、そういう大砲を据えて外国の侵略に備えるということで、大砲を作んなきゃいけない。そこで伊豆の韮山にですね、当時反射炉といってね、石炭なんてありませんから、太陽の熱でですね、鉄を溶かして、そして大砲を作るということを徳川が考え出しましてね、伊豆の韮山ですよ、これ反射炉って、有名な今でも史跡は残ってますがね、そこで太陽の熱を利用して反射炉を作って、で鉄を溶かして大砲を作る。で作っただけじゃいけませんから、それを試し撃ちをしなきゃいけない。それどこにしようかと言ったら、今言ったように伊豆と相模がですね、代官が、昔の代官が江川太郎左衛門が一緒の配下だったもんだから、当時相模だったでしょう。そこに広大なですね、土地があって、人も住んでない、農地もない、そこで作った大砲です、試し撃ちをしようと こういうことになったんです。それでどうしたかっていうと、伊豆の韮山で反射炉で作った大砲をさらにそれを分解をして伊豆からですね水道まで運んだんです。その運ぶって船で運んできて、で当時は相模川の川口に柳島という漁港、今でも柳島って地名はありますけど、大きな漁港があったの。そこまでで船で運んできて、もちろん分解をして、それでそこから水道海岸の白い広大な松林砂山へですねを運んだんです。で当時ですから第8ブルカも何か車ね運んだ。でそれを称して今でも鉄砲道っていう、いまだに鉄砲道ってあるんだ。234号線に沿ってですね、柳島から津戸の海岸まで運んできて、まあ、そこで射撃練習とか、それが津戸海岸の大きな一つの節目であった、ね、それがまあ江戸時代ですね。でその後明治になりましてね、特に明治37、8年戦役、いわゆる日露戦争という、日本がもう外国の侵略に対し、あるいは日本が国威高揚のためにですね、日露戦争っていう第一次世界大戦になったんでね、その時にその津戸の海岸に単なる大砲の練習場であったんですけども、日本が陸海、まあ空軍はどうだったか、陸軍海軍を持って、で横須賀に横須賀鎮守府という海軍の拠点を設けた。でそこで津戸の海岸が広大なですね松林と砂山の海岸であるということで、今前段で話しました江川太郎左衛門の鉄砲の試し撃ちをする場所であったと。でそれを利用してですね、明治37、8年の日露戦争前後から横須賀に海軍の横須賀鎮守府という、ね、軍港ができて、そこの人たちが今度はそこから水道海岸へ来て、いろんな近代的な武器のね試し撃ちっていうか、そしてまた兵隊さんも演習に来るようになったと。ですから津戸の海岸っていうのは、歴史は江戸時代の江川太郎左衛門さんの鉄砲の試し撃ちから、から明治になってからは横須賀の海軍さんの演習場であったと。これがね津戸海岸の歴史というかね、他にはない歴史なんです。
そうですね。ただ今お話の中に名前で鉄砲道っていうのが残っていると聞いた時に、うん、そこから来たんだと改めてですね、うん、ちょっと歴史を感じることができました。
これはね、うん、私が歴史を調べていくと、はい、鉄砲とは言わない、大筒って言ったんです。大きな筒、うん、まあ鉄砲とか大砲なんていうのはずっと後年になって、明治のね、要するに日露戦争とか外国との戦争が始まって大砲とか鉄砲とかっていうんですが、当時の江戸のね大筒、大きい筒ですね、筒っていうことで、まあ、その当時からまあ水道の海岸が演習場であったということは、もうともかく相模湾の沿線でですね、一番辻堂という地名の距離が約1キロあるんです。今の鵠沼から茅ヶ崎の潮見台までの間が相模湾の沿線で1キロある距離を持つですねところは津戸しかないんです。あとはみんな狭いんで、まあそこに広大なね、要するに砂地の人も住んでない農地もないところがあったんでね、まあそれが要するに鉄砲の試し撃ちでもあったし、から戦後は横須賀鎮守の海軍の演習場でもあったと。
もう今初めて聞いた方はびっくりするような、そんな場所だったということ。さあ今日はですね、その海軍の演習場だったという話、今聞いてとっても発見ではないですけれども、あ、知らなかった辻堂の海岸だなということを皆さんにお伝えしていただきました、うん、さあ今月はですね、辻堂海岸の今と昔ということで、辻堂まちづくり会議前会長ということで、今でも地元でご活躍をいただいています山田栄さんにお話を伺っています。ありがとうございました。
ありがとうございます。